Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校 Ensemble en français présente à la cafette にようこそ。カフェテリアで雑談をしているようなゆるく楽しい番組です。メインパーソナリティのやすこです。今日も楽しくお話をさせていただきます。実はですね、本日は前回の朝香さんのお便りをもとに、なんと再びリスナーの方からメールをいただきました。彼女もアンサンブルメイトさんでいらっしゃいますね。さて、では早速ですのでメールを紹介いたしますね。 Bonjour、 やすこ先生、アンサンブル歴1年4ヶ月の愛です。こんにちは、愛さん。4月18日、朝香さんのラジオ、大変興味深く聞きました。私も以前よりお手紙を書いてみたかったのですが、いざ書こうと思うと勇気がなく、視聴オンリーでしたが、朝香さんに便乗して留学のことについてお伺いしたいと思い、今回勇気を振り絞り、筆括弧パソコンを取りました。ありがとうございます。ぜひ皆さん、どんどん送ってください。さて、フランス語の美しい響きが大好きで、もう7年フランス語を勉強しています。長いですね。旅行で一度行ってフランス人の話すフランス語があまりにも美しくて、帰国してすぐ勉強を始めました。その後、3回旅行でフランスに行きましたが、今回は初めて2ヶ月間語学留学に行くことを決意しました。2ヶ月はとても短いので、そんなに上達できるとは思っていませんが、暮らすように住むフランスを味わってみたくて短期滞在ですが決めました。まだまだ決まっていないのが、語学学校をどこにするかです。どこがいいか、おすすめの場所を教えてくださいということです。まだ続きますね。以前のフランス語学校のクラスメイトがパリの語学学校に短期留学したら、アーアンという一番下のクラスで、少人数に関わらず半分が日本人で、せっかく留学したのにそのクラスメイトの日本人といつも過ごすようになってしまい、日本人のお友達を作るためにパリに留学したようだったとショックを受けて帰ってきました。残念ですね、ちょっとね。パリは旅行で行ったことがあるので、ちょっとした土地感があり安心できる面もありますが、語学学校に行って日本人と友達を作るのはちょっと、日本でもできるのでフランスはいいかなって思います。なるほどね。気候の良い南仏はホームステイ付きの少人数制の語学学校がたくさんあってすごく惹かれますが、南仏なまりのフランス語を覚えてしまわないか心配です。そうかといっても、私は仏研2級レベルなので、南仏の訛りというのが何なのかすら知りません。どんな感じなんですか？日本で言うと大阪弁みたいな感じなんですか？面白いことをおっしゃいますね。リールとかリヨンとかはどうなのでしょうか？行ったことがないので想像もつきません。北の方は寒そうなのでちょっと興味がありません。なぜなら私は宮城県在住なので、どうせ行くなら私の住んでいる県より暖かい方がいいかなって思います。ちなみに語学留学は8月から2ヶ月を予定しています。8月と9月は同じ場所で勉強をして、10月は母と妹と合流してスイス、イタリアを10日ほど旅行して帰国する予定です。やすこ先生はスイスも住んでたと以前ラジオでお話ししていましたが、スイスのここは行っておいた方がいいなどあれば教えてください。場所の詳細はまだ決まっていないので、アドバイスを参考にして場所を選びたいと思います。長くなりましたが最後まで読んでくださってありがとうございます。ラジオいつも楽しみにしています。お体に気をつけてくださいね、ということでした。さて、愛さん、ありがとうございました。とても楽しいメッセージでしたね。もう私もお話ししたいことが山ほどありますので、サクサク行きましょうか。さて、そうですね、まあ場所がどこがいいのかなということで、パリはやっぱり日本人が多いなということをおっしゃっていましたけれども、そうですね、やはり大都市になってくると日本人も非常に多くいますので、何を隠そう、私もちょこっとだけリヨンに住んでいた時に、4年間ぐらいリヨン住んでたんですけど、最初に夜間の 語学学校にちょっと通ったことがあるんですよ、リヨンでね。本当に2週間ぐらいで辞めちゃったんですけど、すぐ。まあそこの時の思い出もやっぱそうでした。夜間であまりいないかなと思ったら、クラスが7人だったんですけれども、そのうち4人が日本人でですね、まあその中で、男性1人で女性2人で私回して4人みたいな感じになっていて、なんかね、まあ人によると思うんですよ、本当に。でも私が行った時には、まあ男性の方は、まあ脱サラをして、なんかね、フランス語を勉強しようと決心して来られてたんで、すごくこう、フランス語に対してモチベーションの高い方だったんで、日本人同士だけど、フランス語で喋ったりとか、他のクラスメイトの、何人だったか忘れちゃいましたけどね、まあイタリア人だかスペイン人だか忘れましたけど、まあ外国の方とフランス語でなんとかおしゃべりをしようと思ってたんですけど、日本人の2人の女性は、もうなんか2人でくっついちゃって、で、私がこう結構発言とかもよくしてたので、ちょっと間違ってても喋ったりとかしてたんですけど、そういうのになんかすごい目で見られてきて、なんか、うわ、何あの日本人みたいなのがすごく嫌で、もう私はなんか実はもうそれをがっこりて、もうやめようと思ったんですけど、やっぱりまあ、恥ずかしいんですよ。日本人同士で一緒にクラスにいると、どうしても。なので、やはり外国人の中に紛れた方が、確かに、こう、効率もいいというか、恥の書き捨てになるので、すごくお勧めするところですね。で、やっぱりまあ、パリもそうです。もう本当にパリは日本人も多いですし、もう本当にリヨンとかも大きい都市なので、かなり日本人がいらっしゃいますね。で、あとは、まあ、普通に関しても、私はそこまで語学学校に詳しくないんですけど、ちょっと、まあ、聞いたところによると割と日本人はどこにでもいるということになってしまうので、まあでも日本人のメリットはそうですね、やっぱりお互い助け合えるので、ちょっとぐらい日本人がいてもいいと思います。 で、本当にもう日本人ゼロで行きたいのであれば、もう本当に超マイナーなところに行ったら、まあ大概いないでしょうという感じなんですけど、逆にですね、なんか日本での情報がすごく少なくなると思うんですよね。やっぱり日本人がいたとかいるとかっていうところは、なんかブログであったり、こう皆さんの口コミとかがあって、まあなんかこのフランス留学であっても、やっぱり日本語でこうちゃんとサポートがあったりですとか、そういう安心感もあるので、で、やっぱネットでちゃんと調べていけるのかというのもすごく不安ですし、まあ例えばそういう本に載っててやり取りで、昔ね、私が初めて来た頃、もうね、十何年前なんですけれども、その時は、まあ、インターネットはあまり普及していなかったので、やはりなんか、成功する留学みたいな本があってね、そこに載ってる語学学校に片っ端から手紙を書いたりとか、ファックスを送ったりとかをして、なんとかこう、学生証をもらったりとか、そういうのをしてたので、まあ結構難しいと言ったら難しいし、まあかなり、なんていうんですかね、口コミとかもなかったので、賭けでしたね。本当にいいところに当たるか当たらないかっていうのはすごく重要なところなので、絶対失敗したくないのであれば、ちょっと日本人のいる口コミのあるところがおすすめですね。本当にいい時と悪い時の差が本当に激しいので、もうひどい時にはもうジムでめちゃくちゃになって変なクラスに行かされたとか、すごい外れだったとかっていうのはすごくもったいないので、やっぱ事前の情報収入っていうんですかね、そういう点ではちょっとは日本人がいた方がいいので、まあパリ、リヨンはちょっと大きいので、まあマイナーなところで知られているようなところで、まあ南仏とおっしゃいましたけれどね、モンペリエなんかにもすごくいい語学学校もあって、そうですね、昔、よしこ先生ね、アンサンブルのね、よしこ先生も昔、なんかモンペリエの語学学校にいらっしゃったと お伺いしたんですけれども、まあやっぱこうね、こちら、モンペリエとかすごくいいですし、やっぱトゥールーズも綺麗ですよ。トゥールーズね、レンガのすごく綺麗な街なので、まあそこそこ大きいですし、日本人もやっぱ多少はいると思いますけど、とっても面白いとこですね。あとはまあトゥーロンであるとか、ちょっとマルセイユはね、アラブ人が多くてね、ちょっと怖いんですよ。なので、あまり実は大きな口では言えませんが、まあこういうことで言っちゃいけないんですけども、本当は。まあちょっと、実はマルセイユは、ちゃんと知っておかないと、一歩、ちょっと道を外れると、ちょっと怖いって、フランス人でも言うぐらいの場所なので、実はあまりおすすめしないので。マルセイユはやめた方がいいかもしれません。まあ、それか、あとは、エクソン・プロバンスっていう、X なんて言われるんですけど、 X は綺麗ですね。もうプロヴァンスって感じで。小さな町ですけど、ものすごく綺麗。あとはアビニョンであるとか、アルルであるとかね。まあ、ああいう、まあ、南の方で小さめな町とか村は、そういうところで必ず語学学校あると思うので、そちらをちょっとインターネットとかで調べてみて、行くと、こう、いいのではないかなと思いますね。あと、そうですね、普通の、訛りのことをおっしゃっていましたけれども、そうですね、やっぱり南仏の方は、どちらかというと滑舌がいいんですよ。で、まあちょっといろんな言葉はあるんですけど、南と北の話をしますね。で、日本も実際そうなんですよね。こう北の人の話は、話し方は、口が寒いからって言われるんですけど、口をちょっと閉じて喋るっていうんです。で、南の方は暑いからかわからないですけど、こう、すごく口を大きく動かして喋るというふうに言われてるんですね。実際、フランスもそうなんですよ。北の方の喋り方の人は、すごくこう、口を閉めて喋って、何言ってるのかよくわかりませんみたいな。ちょっと、こう、すごくくぐもった声に聞こえるんですね。で、逆に、南の方はすごく滑舌が良くて、逆に聞き取りやすいのかもしれないんですけど、たまにちょっと発音が違う時があるんですよね。まあ、有名なところで言うと、電車の、まあ、タンって言いますね。タンって言うんですよ。タンじゃなくて、タン、エンという音になったり、あと、ワインですね。ワンって言いますね。ベン、ベン。こう、えという音が入るんです。リュベン。そう、あとね、パンですね。パン。パンです。食べるパンです。パンをペンって言うんです。ちょっとこう、えってこう、口に横に広がったような発音になるのがすごく特徴的で、まあそういうところはあるんですけれども、でも実際実はまあ語学学校の先生は絶対大丈夫だと思います。アンサンブルの先生もそうなんですけれども、もう、喋り方のスピードであるとかは、それはもう個人の問題になるので、で、例えば私はすごく喋るのが早いんですけど、まあ、鳥取県出身ですね。割と南の方なので、北とか関係ないと言っては、もう、あとは、もう喋り方ですよね。なので、まあ、フランス人でも喋るのが早かったり遅かったりっていうのは、もう個人の問題ですし、あとはその発音に関しては、もうやっぱり語学学校の先生はプロフェッショナルなので、まあ、そういうところで言ったらもう、さすがにね、こう、ピンとか、テンとか言わないと思います。絶対言わないと思いますので。まあ、安心していいと思いますね。まあ、その代わりに、田舎に行っておじいちゃんとかおばあちゃんとかと喋ると、ん？って聞く時があるかもしれませんね。その時は、まあ、ちょっとまあ、地方の感じですね。まあ、うちのおじいちゃんとおばあちゃんも、まあ、実家に帰ってくるとすごい喋り方しますからね。やっぱりね。そういうのはあると思いますけど、まあ、語学留学をしてて、学校では、まあ、問題はないです。あとはそうですね、南の方で、本当にその南出身の、南のその言葉を持った人っていうのは、実は半数ぐらいですね、最近。なんか、割と県外から来るというか、最近やっぱあったかいところを求めて、北から南の移住がすごい多いんですよ。なので、モンペリエとかも、ここ数年でものすごい人口が増えてるんですね。なので、なんか、モンペリエ出身のモンプリエ育ちとかっていう人は、あんまりないんですよ。私もすごい仲いい友達とみんなこう全然違うところであったりとか まあもちろんこっちの人もいますけど、100%ではないので、まあそうですね。やっぱりなんか人気のある街になってくると、いろんな方が来るので、まあそんなに絶対南だから絶対南の言葉でしか喋らないという感じではないですね。でもなんか大阪弁に似てるのと言われたら、どうなんですかね。まあ面白いですね。まあ性格が結構大阪というか、南に行けば行くほどオープン。変な言い方すればずうずうしい。まあでも、まあすごくこう、ホットであったかいというイメージなんですけど、で逆に、例えば北の人は、一瞬ちょっとこう、距離を感じる、冷たさを感じるんですけど、一回仲良くなってしまうと、ものすごく、こう、ちゃんとした、がっちりとした友情がつかめるという形なんですけど、南の人は、もう、会う人みんな友達で、みんな、もう、お友達、俺の弟、妹、みたいな感じになるので、で、たまに、そんなに重きがなかったりし して ちょっとあれと思うこともあるので、まあ性格で言っても大体まあ北の人はちょっと恥ずかしがり屋でっていうのが多いですし、南の方は大体結構みんな友達っていう感じが多いですね まあいろいろ言ってみると面白いですね。あ、ちなみに寒いのが嫌だということですけれども、そうですね、南は暑いですよ いや、言っときますけど、本当に南は暑いので、まあ、逆に日本みたいに湿度がない国なので、やっぱ夏場とかすごいですよ。なんか、湿度が30%切ったりするので、もう本当にカリカリになるぐらいで、まあ本当に涼しいというか、まあ、湿度がない分、すっごく暑くても、まあ、カラッとしてるんですね。まあ、逆に本当に暑くなるんで、これ嘘って言われたことありますけど、うちの庭ですね。庭の炎天下の日陰じゃないところに、気温計ですか？を置いておくと、夏場は、59度を超えます。ええー、でしょ。本当なんですよ、これ。で、まあ、実際の温度は30度超えぐらいなんですね。その実際気温で言えば。まあ30度だったら、日本だったらまあ普通ですよね。最近もなんかもう体温ぐらいまで暑くなってるので、日本はね。なんかそれを考えると、もうめちゃくちゃ暑いんですよ。こう、太陽のギンギンな日陰じゃないところですね。そこに行くと、もう本当に、うちの中気温計59度までしかないんです。60度以上ないので、正式な温度はわからないんですけど、実際60度近く上がることもあります。なんか8月のガンガンな炎天下ですね。だけど、日陰に行って、ちょっと風が吹くと、あ、涼しいなーっていう感じだし、まあちょっとプールだとか、ちょっとね、海だとかって言って、なんか涼しくなって、外でまた暑くなって、みたいな感じがすごく気持ちがいいので、まあなんかそんなに60度信じられないとかってかもしれないですけど、ありです、本当に。まあなんかオーブンの中にいるみたいですけどね。まあ、ちなみに2003年にキャニキュールって言われるんですけど、もう猛暑とかもう酷暑って言われる歴史的に暑い時があったんですけど、それは私リオにいたんですね、実は。その時はもう本当に暑くて、もう全部の、なんか私が30度って今言ったじゃないですか。その温度自体がもう50度近かったですね。47っていう気温計を私見て、なんじゃこりゃって思って、あの時はもう本当にたくさんの方が亡くなったぐらいしんどくて。まああれは異常でしたけど、まあでも普通に一般的に南仏は、まあ真夏は本当に日向は暑いです。多分卵を焼けるんじゃないかなっていうぐらい暑いですね。だけどまあ本当に日陰は涼しいし、夜になると本当気持ちいいですよ。日が落ち着いて夕方になって、で夜になってちょっと風が吹こうもんなら、もうそれはもう外でバーベキューですね。とてもいい気候ですので。あとやっぱり北に比べて太陽が多いという意味合いと、あと雨が少ないので、旅行とか、まあ夏場に雨はほとんどないですね。なので、まあどちらかといえば南の方が夏場、楽しいかな。でも本当にリールとかもとても綺麗な街ですし、まあリールは寒い、まあ夏場はそんなに寒くはないと思いますので、まあ逆に涼しいぐらいでいいかもしれませんね。まあでもちょっと雨が降ったりするとすぐ寒くなるので、私昔に8月です、モン・サン・ミシェル行った時に夜すっごい寒くなってびっくりしましたね。なんかいきなりね、もう全然知らなかったんで、ノースリーブとかで行ってたら、もう夜寒くて、8月なのに寒いんだっていうのがすごくびっくりして。で、逆に日中すごく暑いので、なんかこう、段階の差がすごく激しいですね。やっぱり湿度がない分そうなってしまうんでしょうかね。まあ、ということで、南はいいですよ。ぜひぜひ南、なんかね、大きい町から小さい町からいますので、ぜひぜひ、なんかそういう感じで情報を得てから語学学校探しをするといいかもしれませんね。さて、その後ですけれども、スイスの件でちょっとお話をしたいと思います。そうですね、スイスはもう絶対これをしてほしいっていうのはですね、もうこの街というか、もう電車でいろいろ回ってほしいですね。っていうのが、スイスは本当に電車が上手にできているところで、で、またやっぱり海ではなくて湖の周りなので、海だったらね、やっぱすぐ近くに電車を通すことはちょっと危険なんですけど、まあ波がない分、本当にレマン湖っていうね、ローザンヌとジュネーブとかにかかってるこう大きな湖があるんですけど、そのレマン湖の湖畔に沿って、すっごい綺麗な電車が、本当に 湖の上を走ってるような、ほんとギリギリを走る電車があって、普通の電車なんですよ。それに乗っても本当に景色を楽しむことができるので、その街と街を結ぶその電車に乗るのもすごくおすすめしてますね。私、スイスに行った時に、ちょっと音楽学校で教えてた時なんかは、なんかその電車に乗って毎週学校に通ってて、すごい毎週綺麗だなと思いながら、こんなに綺麗なところで電車に乗りながら通勤できるなんて夢みたいだなと思いながら、ずっと仕事をしてたことがあるので、もう本当にあれはもう一見の価値ありですね。その電車に乗るだけでも一見の価値ありです。まあ、ちなみにローザンヌからブヴェとかモントル方面っていうんですけどね。まあ ちょっとマニアックですいません それですとかね、あとはそれの普通の電車なんですけど、他にもやっぱり観光用の電車というのがたくさんあってですね、そのなんとかエクスプレスって言われてたんですけど、いくつかあるんですよ。氷河エクスプレスとか、忘れちゃったな、なんとかエクスプレスみたいなのがあって、私はその1回、こうローザンヌの方からずっと上に行って、別の町にこうずっとドイツ語圏の方まで行って、私実はドイツ語が全く喋れないので、ちょっとドイツ語圏はドキドキしたんですけど、まあなんかスイスは本当に言葉が変わるので 電車の中のアナウンスもすごく面白いと思いますよ。例えばジュネーブに着いた時なんかも、なんかジュネーブに到着ですみたいな言い方があるじゃないですか。あれもこうまず最初に、まあフランス語圏なので、なんか「Vous êtes arrivé à Genève」って言うんですね。その後になんか英語でなんか言うんですけど、例えばジュネーブって言い方はフランス語なんですね。で英語で、ジェニーバって言うんですよね。ジェニーバ。でドイツ語でゲンフ っていうので、ドイツ語と英語とフランス語で全然違うんだとか思って、なんかそういうアナウンスが、まあ私がそのジュネーブの時なんかフランス、ドイツ、英語とかそういう順番だったし、で、ドイツ語圏に入るといきなりドイツ語から始まるので、今どこやねみたいな ちょっとびっくりしますけど、まあでもすごく電車も綺麗ですし、あとスイス治安がいいですね。なんか私びっくりしたのが、携帯を電車の中に置き忘れたことがあって、まあ、こういう場合にフランスはまず出てこないですね。絶対出てこないって言ってもいいぐらいなんですけど、スイスはちゃんと届けられてました。日本みたいですね。日本ではなんかそんな感じですけど、日本に結構メンタリティが似てるというふうにスイスはありますね。すごく真面目ですし、すごくこうウェルカムな人たちが多いので、まあなんかそういうことで、日本人とスイス人って割と近いみたいなことをおっしゃる方が多いんで、すごくまあスイスはいいですね。だからどの街がというよりかは、本当にいろんな街を電車で移動して、この移動中の風景もすごく見ていただきたいなと思いますので、ぜひ電車を使っていろんなところに、でせっかくでしたらフランス語圏でフランス語を使いながら、スイスのフランス語もまたちょっとね、発音が面白いので、ぜひぜひ聞いてみてください。では今日もたくさんお話をさせていただきました。今日もまた終わりだと思いますので、また来週も楽しみにしていてください。いろんな方、他の方もぜひぜひメールをくださいね。いつまでも私はおしゃべりをします。さて、アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験も随時行っております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それではラビアント、オブアー。